8ページ、岡谷市民病院、ホスピタルポ。岡谷市民病院の医療現場から市民に役立つ関連情報を定期的にお送りします。岡谷市民病院、ホスピタルポ72。風邪かな？と思うその症状。もしかすると、溶連菌感染症かもしれません。溶連菌感染症は年間を通して感染する可能性があり、風邪と思い放置していると症状が悪化し、稀に合併症を引き起こすことがあります。今回は4月に岡谷市民病院に着任した小児科の倉田医師に溶連菌感染症についてお話を伺います。岡谷市民病院に着任しての感想は、職員の明るい挨拶がとても印象的で、みんなフットワークが軽く気持ちよく働くことができます。溶連菌感染症とは、正式には A 群 β 溶血性連鎖球菌咽頭炎といい、連鎖球菌という細菌に感染することで発症します。感染経路は唾液や鼻汁を介する飛沫感染と直接もしくはタオルなどを共用することで感染する接触感染があり、主に冬と春から初夏にかけて流行しますが、感染力が強いため年間を通して感染が見られます。5歳から15歳頃の子どもが発症しやすく、大人は保菌していても症状が現れないことが多いです。子どもが感染するとどのような症状が現れますか？主に38度から40度の突然の発熱と扁桃炎による咽頭痛、喉の痛みが中心で、発疹、頸部、リンパ節の腫れや倦怠感が現れるほか、疼痛や吐き気を伴うこともあります。一般的な風邪の症状と異なり、咳や鼻水はあまり出ないのが特徴です。合併症のリスクは？溶連菌の感染に気づかず、放置し治療が遅れると、扁桃炎が悪化し、中耳炎、副鼻腔炎や髄膜炎などの合併症を併発するリスクが高まるほか、治癒後も高熱や関節痛を伴うリウマチ熱、血尿やむくみが現れる急性子宮体腎炎などを生じる恐れがあります。また、発症の頻度としては非常に稀ですが、溶連菌感染症の中には劇症型と呼ばれるものがあり、発症後短時間で急激に進行し、多臓器不全やショック症状を引き起こすこともあります。治療法は？検査を行い、陽性になれば抗生剤を服用します。服用後、24時間以内に症状が落ち着いてきますので、熱が下がり、症状が治まれば学校や保育園に行くことができます。抗生剤は10日分処方されることが多いですが、症状が治まったからといって抗生剤の服用をやめてしまうと再発や合併症を引き起こす恐れが生じるため、最後まで飲み切ることが大切です。自然治癒でも治りますか？自然治癒も可能ですが、重症化や合併症を防ぐためには適切な時期に抗生剤による治療を始めることが大切です。子どもに熱が出たときは、よく観察し、普段と様子が違う場合などは、早めに受診してください。感染を防ぐにはどうしたらいいですか？現在、溶連菌感染症に対応するワクチンがないため、明確な予防法はありませんが、感染経路である飛沫感染と接触感染を防ぐには、基本的な感染予防である手洗いやうがいを心がけることが大切です。また、溶連菌は一度感染しても繰り返し感染する恐れがありますので、家庭内で感染者がいたら、 家の中でもマスクを着用し、タオルなどの共用は避けましょう。学校などでの流行状況も把握しておくといいでしょう。市民の皆さんへの一言。外来診察では納得して帰ってもらえるよう患者さんとしっかり向き合い、岡谷の子どもたちはみんな僕が見るぞくらいの気持ちで診療を行っていきたいと思います。小児科倉田隆医師、福井医科大学を卒業後、信州大学医学部附属病院、長野県立子ども病院などを経て、令和6年4月に岡谷市民病院に着任。小児科医長。体を動かすことが好きで、休日はランニングや子どものサッカーの練習に付き合うほか、絵を描くことが趣味で、主に女性のイラストを描き、7月には個展を予定している。2枚の写真があります。1枚目は、診療室の椅子に座る倉田医師です。黒縁の眼鏡をかけ、白いマスクをし、右手を机に、左手を左膝に置き、穏やかな表情の写真です。2枚目は、マスクを取った上半身の写真です。紺色のユニフォームを着て、両腕を緩やかに組み、笑顔で語りかけている表情をされています。写真の説明終わり。問い合わせ、岡谷市民病院、電話 238000。 9ページから13ページ、インフォメーション、今月のお知らせ。お知らせ、6月1日土曜日から7日金曜日は水道週間です。大切に、水はみんなの宝物。今年度スローガン。水道はほとんどの家庭に普及し、私たちの生活から切り離すことのできない重要な役割を果たしています。水道水ができるまでの仕組みや料金、水の大切さなどについて、皆さんに理解を深めていただく期間が水道週間です。能登半島地震の被災地では、断水などにより不便な生活が続いていますが、岡谷市では災害の時でも水道水の供給を続けることができるよう、皆さんからの水道料金をもとに水道管路の更新工事や耐震化工事を進めています。また、岡谷市の水道水は川の水や地下水を原水として水質基準に適合するよう処理してから各施設を経由してお届けしていますが、近年人口減少に伴い給水量が減少し、水道水1立方メートルを作るためにかかる費用、給水原価は増える傾向にあります。水道を取り巻く状況が変化する中、岡谷市では安心安全でおいしい水を将来にわたりお届けできるよう効率的な事業運営に努めています。皆さんもぜひこの機会に水道について考えてみてください。地震に強い水道を目指し、地震の揺れに強い水道管に変えており、管路耐震化率、管路全体に対する耐震対応管延長の割合は上昇しています。管路耐震化率のグラフがありますのでご紹介します。令和30年度 16.40%、 令和元年度 17.50%、 令和2年度 18.50%、 令和3年度 19.30%、 令和4年度 19.80%。給水量は人口減少に伴い約 1% ずつ減少しています。給水原価、水道水1立方メーターを作るためにかかる費用については、水道事業の運営費の増加や給水量の減少に伴い増える傾向にあります。給水量と給水原価のグラフがありますのでご紹介します。平成30年度、給水量525万7000立方メートル、 給水原価 117.31 円、令和元年度給水量515万4000立方メートル、給水原価 118.90 円、令和2年度給水量521万3000立方メートル、給水原価 117.01 円、令和3年度給水量516万5000立方メートル、給水原価 124.84 円、令和4年度給水量507万4000立方メートル、給水原価 141.27 円。写真があります。令和5年度に行った荻野岡谷店西側の水道管の更新工事の様子です。水道管の更新工事は計画的に行っており、老朽管の解消に努めています。問い合わせ水道課内線1411、水道に関する出前講座、水道事業の内容について水道課の職員が直接出向いてお話しします。1、水道水ができるまで、水道水の生成過程の紹介、約60分。2、岡谷の水道の今これから、安心安全な水道の取り組みの紹介、約45分。日時、通年の月曜日から金曜日午前10時から午後9時。対象、市内に在住在勤在学の人で構成されるグループ、少人数でも可。費用、講師派遣料は無料です。会場利用に必要な経費などは申し込み側の皆さんの負担になります。岡谷市の水道水はこうしてできている、岡谷市の水道水ができるまでの様子を YouTube 動画で見ることができます。こちらからと書かれ QR コードがあります。問い合わせカルチャーセンター障害学習課、電話248404。水道メーターの交換にご協力ください。水道メーターは計量法に定める有効期限8年ごとに交換することになっています。本年度も6月から11月にかけて期限切れとなる水道メーターの交換を行います。対象となる家庭には市が委託した水道事業協同組合指定工事者から事前にお知らせしますので、ご協力をお願いします。交換にあたり手続きや手数料は必要ありません。ただし増改築などが原因で交換ができない場合は費用を負担していただく場合があります。交換の際には声をかけますが、ご不在の時でも敷地内に入って交換することがありますのでご了承ください。問い合わせ水道課内線1416。お知らせ、岡谷市家庭介護者支援事業、介護者の心と体をリフレッシュ、参加無料、事前の申し込みが必要です。家庭で介護している人、介護に関心のある人を対象にした教室です。介護者同士の交流もできますので、お気軽にお申し込みください。送迎付きですので、送迎希望者は申し込みの際にお伝えください。日時、内容、場所、実施事業所、講師、定員の順にご紹介します。6月4日火曜日午後1時30分から3時30分、アロマの香りと骨盤底筋ヨガ、場所、実施事業所、宅老所我が家、地域交流スペース、株式会社我が家。電話752606。講師、ヨガインストラクター中島ひろこさん、介護福祉士アロマセラピスト吉江真由美さん、定員15名。6月9日日曜日午前9時30分から11時30分、 介護教室&腰痛予防体操。場所、実施事業所、絹の里デイサービス、爽やか絹の里、信州岡谷。電話 248822、講師、理学療法士、味沢正史さん。定員15名。6月27日木曜日、午前10時から午後1時。認知症ケアの最前線、ユマニチュードを知る。場所、実施事業所、介護老人福祉施設、さわらび、福祉法人平成会。電話 211180、 講師、さわらび職員、小沢裕太さん。定員15名。6月28日金曜日、午後1時30分から3時、心と体をほぐす簡単ストレッチ、1。場所、実施事業所、ウェルハート岡谷、福祉法人友林会、ウェルハート岡谷。電話 281000、 講師、柔道整復師、増沢貴信さん。定員12名。7月16日火曜日、午後1時30分から3時、優しいヨガでリラックス。場所、実施事業所、ウェルハート岡谷、福祉法人友林会、ウェルハート岡谷。電話 281000、 講師、ヨガインストラクター本橋香里さん。定員12名。7月17日水曜日、午前10時から11時30分、上手に体を動かそう、知って得する腰痛予防。場所、実施事業所、介護老人福祉施設、さわらび、福祉法人平成会。電話 211180、 講師、さわらび職員、藤沢しおりさん、中島みすずさん。定員15名。8月6日火曜日、午後1時30分から3時30分、マンダラ塗り絵でリフレッシュ。場所、実施事業所、拓郎所我が家、地域交流スペース、株式会社我が家。電話 752606、 講師、色彩メンタルトレーナー織部育代さん。定員15名。9月19日木曜日、午前10時から11時30分、食事介助のポイント、誤嚥せずに美味しく食べる。場所、実施事業所、介護老人福祉施設さわらび、福祉法人平成会。電話 211180、 講師、平成会職員、浜江理香さん。定員15名。介護まるごと個別相談会、介護に関する困りごと、悩みや不安など、一人で悩まずお気軽にご相談ください。専門職が対応します。送迎はありません。日時、内容、場所、実施事業所、相談員、定員の順にご紹介します。6月4日火曜日、午後3時30分から4時、楽楽相談会、場所、実施事業所、拓郎所我が家、地域交流スペース、株式会社我が家。電話 752606、 相談員、介護支援専門員、伊藤育美さん。定員1名。6月27日木曜日、午後1時から、個別相談会、認知症について。場所、実施事業所、介護老人福祉施設さわらび、福祉法人平成会。電話 211180、 相談員、荒崎かなえさん。定員2名。8月6日火曜日、午後3時30分から4時、楽楽相談会、場所、実施事業所、拓郎所我が家、地域交流スペース、株式会社我が家。電話 752606、 相談員、介護支援専門員、伊藤育美さん。 定員1名。6月から8月。なお日程は希望者と相談します。1人1時間程度。介護全般について、場所、実施事業所、ウェルハート岡谷、福祉法人友林会、ウェルハート岡谷、電話281000、相談員、ウェルハート岡谷職員、定員3名。教室個別相談の申し込み、問い合わせは、それぞれの事業所へ。家庭介護者支援事業に関する問い合わせは、介護福祉課内線1282。お知らせ、認知症サポーター養成講座を開催します。参加は無料、事前に申し込みが必要です。認知症サポーターは、認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や家族を温かく見守る応援者です。特別何かをする人というよりは、物忘れで困った人と出会った時に、どうしました？と優しく声をかけようという気持ちでいることが認知症サポーターの役割です。認知症の人もそうでない人もお互い様と思えることが、認知症になっても安心して暮らせる岡谷市につながります。時間、午後2時から3時30分。場所、温泉デイサービス湯けむり、スワンドーム横。講師、社会福祉法人平成会湯けむり、古内悦子さん、赤坂明美さん。持ち物、筆記用具、申し込み、平成会事務局まで、電話にてお申し込みください。開催日、6月14日金曜日、7月15日月曜日祝日、8月21日水曜日、9月16日月曜日祝日、10月14日月曜日祝日、11月15日金曜日、12月12日木曜日、1月13日月曜日祝日、2月12日水曜日、3月20日木曜日祝日。なお、1回完結の講座です。問い合わせ、介護福祉課内線1284、平成会事務局、電話0263-531151。健康、健康づくり運動講演会、ネモケン先生の自然と体を動かしたくなるウォーキング&筋トレ。健康づくりには適度な運動が大切です。近年座っている時間が長いことが課題となっており、これを解消するにはこまめに体を動かすことが重要です。どんな場面でも歩くことは体を動かすことの基本。ウォーキングを始めようと思っている人も、すでに取り組んでいる人も、楽しく体を動かすコツを一緒に学びませんか？皆さんの参加をお待ちしています。日時、6月15日土曜日、午前10時から正午。場所、市民総合体育館、スワンドーム。講師、松本大学大学院教授、医学博士、根本健一さん。持ち物、運動のできる服装、上履き、汗拭きタオル、筆記用具、飲み物。また、体操で床に横になる際に必要な人は、バスタオル。参加は無料、申し込みは不要。健康ポイント対象事業、岡谷ペイ、50ポイントもらえます。問い合わせ、健康推進課内線1184。健康、勤労会館サーキットトレーニング講座、筋トレ&有酸素運動。複数の筋トレの間に有酸素運動を行い、総合的体力を高めるトレーニングです。筋トレと有酸素運動、両方の効果が得られます。一緒に楽しく燃焼しましょう。期日、6月20日、27日、7月4日、 11日毎週木曜日全4回、時間午後7時から8時、場所勤労会館大会議室、対象高校生以上、定員20名、先着順、定員になり次第締め切り、講師フィットネスインストラクター千葉由紀子さん、持ち物運動のできる服装、上履きスニーカーでもか、ヨガマット汗拭きタオル飲み物、受講料2000円、申し込み勤労会館窓口にて受付中、電話での仮受付も行います。6月13日木曜日締め切り。問い合わせ勤労会館電話 232201。 お知らせ、三市博物館開館60周年リニューアル10周年記念事業、日本絹文化フォーラム20246回を開催します。テーマ、日本の色を引き出す糸の力。全国的な規模で絹文化に関する講演や情報交換を行う日本絹文化フォーラムを開催します。今回は着物ジャーナリストの中谷久子さんをコーディネーターとして、高橋隆之さん、寺田豊さん、服部秀志さんの3名の染色作家の皆さんと語り合い、我が国の染色文化技術の素晴らしさを味わいます。皆さんの参加をお待ちしています。1日目、6月15日土曜日午後1時から5時予定。場所カノラホール小ホール、参加無料です。内容、基調講演日本人の色と糸、染色作家の活動事例紹介、パネルディスカッション、日本古来の色を極める。2日目6月16日日曜日午前9時から正午。内容、バスツアー、三市博物館から市内の近代化産業遺産見学、定員20名、定員になり次第締め切り。申し込み両日とも岡谷三市博物館まで電話にてお申し込みください。6月11日火曜日締め切り。問い合わせ日本絹文化フォーラム実行委員会事務局、岡谷三市博物館内、電話233489。お知らせ、再就職を考える女性を応援します。再就職応援セミナー&ミニ就職説明会。出産や子育て、離職してからブランクがあって再就職に踏み出せない、今の私にできる仕事があるか心配、そんなあなたの不安や悩みをセミナーで解消し、あなたらしく働く準備と新たな生活、人生への第一歩を踏み出しましょう。ミニ就職説明会では、仕事の内容や勤務時間など直接企業の担当者とお話ができます。女性の皆さん、ぜひご参加ください。無料の託児もあります。事前に申し込みをしてください。セミナーと説明会のどちらか一方のみの参加も可能。詳しくは市ホームページをご覧ください。参加無料、託児あります。こちらからと書かれた QR コードがあります。女性の再就職応援セミナー、少し未来の私らしい家庭と仕事のデザイン。日時、6月21日金曜日午前10時から正午。場所カルチャーセンター多目的ホール、定員20名、申し込み必要です。ミニ就職説明会、日時6月27日木曜日午前10時から正午、受付9時40分から。場所カルチャーセンター多目的ホール、申し込み不要。問い合わせ工業振興課、テクノプラザ岡谷内、電話217000。
インフォメーション、今月のお知らせ。 お知らせ、オープンエアマーケット、農産物直売イベント開催。6、7、8、10月の第3土曜日は、農産物直売イベント、オープンエアマーケットを開催します。生産者との会話を楽しみながら、新鮮な地元農産物、加工品が購入できますよ。皆さんのお越しをお待ちしています。オープンエアマーケット第1弾、日時6月15日土曜日、午前9時から10時30分、売り切れ次第終了。場所、岡谷三市博物館、マルベリー広場、芝生広場。農産物を売買している写真が載っています。問い合わせ、農林水産課、内線1487。健康、岡谷市民病院、市民公開講座、血糖値から学ぶ糖尿病。私の血糖値を知り、生活習慣の見直しに役立てよう。今回は、岡谷市民病院糖尿病センターのスタッフらが中心となり、糖尿病について講演を行います。当日は、講演会前に希望者へ血糖値の測定を行い、自身の血糖値を知った上で聴講することで、より理解を深めます。皆さんに役立つ情報が満載ですので、この機会にぜひご参加ください。お待ちしています。事前申し込みが必要です。聴講無料。日時7月6日土曜日、午前9時から、血糖測定、10時から講演会、場所、カナラホール小ホール。なお、血糖値測定は先着200名まで。申し込み方法、イベントの詳細は、岡谷市民病院ホームページ、またはチラシをご覧ください。座長、岡谷市民病院、糖尿病、内分泌代謝内科部長、佐藤愛医師、副看護部長、小野園恵、講師、糖尿病、内分泌代謝内科、田中博樹医師、糖尿病、看護認定看護師、広瀬博美、管理栄養士、西村あずさ、理学療法士、小口隆義、座長、講師計6人の写真が載っております。健康ポイント対象事業、岡谷ペイ、50ポイントもらえます。問い合わせ、岡谷市民病院庶務課、電話238000、内線3631。環境、6月は、岡谷市を美しくする月間です。6月は、岡谷市を美しくする月間です。岡谷市の豊かな自然と快適な住環境を守るため、市民の皆さんの積極的な清掃美化活動をお願いします。その他、プラスチック分別強化月間、6月1日から30日、その他プラスチックの分別がゴミの減量につながります。市と岡谷市衛生自治会連合会では、月間中に各地区の収集場所に立ち会い、その他プラスチック分別の啓発を行います。分別の方法などわからないことについてはご相談ください。ポイ捨て、不法投棄は犯罪です。絶対にやめましょう。ポイ捨てや不法投棄は景観を損なうだけでなく、環境にも悪影響を及ぼします。また、岡谷市には、岡谷市ポイ捨ての防止等に関する条例があり、公共の場所や重点区域で、タバコの吸い殻や空き缶、犬の糞を放置すると、罰金10万円以下の対象となります。目指せゼロカーボン2050、ゼロカーボンシティ岡谷のイラストと、不法投棄をした写真が載っております。問い合わせ、環境課、内線1446、1448。 環境、岡谷 3R 探検隊の参加者を募集します。未来の環境について一緒に考えてみませんか？日沢地区で食品残骸、家庭や店舗から出る食べ残しなどから作った堆肥で育てたトウモロコシの収穫体験、ガラスや陶器など埋め立てゴミの最終処分場を見学します。農業体験やゴミ処理施設の見学を通じて、私たちの生活に深く関わっているゴミの行方、未来の環境について一緒に考えてみませんか？参加を希望する人は環境課までご連絡ください。3R とは、リデュース、物を大切に使い、ゴミを減らす。リユース、使えるものは繰り返し使う。リサイクル、ゴミを資源として再び利用する。の3つの R の総称です。環境省ホームページより引用。日時、8月3日土曜日午前中。予備費、8月31日土曜日。内容、日沢地区でトウモロコシの収穫体験、最終処分場の見学。対象、市内在住の小学生。なお、日時や内容などが変更となる場合があります。問い合わせ、環境課、内線 1447-1448。募集、市営住宅、入居者募集。受付期間、6月3日月曜日から11日火曜日、午前8時30分から午後5時15分。土曜日、日曜日は除く。申し込み場所、長野県住宅供給公社、岡谷管理センター、都市計画課内、直通、電話 783710、抽選会、入居説明会、6月13日木曜日、午後1時30分から3時予定、市役所3階、301B 会議室、入居指定日、7月1日、月曜日。募集団地、募集住宅は見学できます。日程や入居資格、提出書類など、詳しくはお問い合わせください。これから説明する、希望表示、数字、室数、計台所、DK 台所兼食事室、LDK、DK 兼今、B 浴室浴槽なし、Y 浴室浴槽あり。なお、募集住戸は一部を除き、B 浴室浴槽なしですが、全入居者が使用した浴槽で、新規入居者がそのまま引き続いて利用できる住戸もあります。家賃は合算された所得額や、同居者数により幅があります。採用世帯、所得月額が15万8001円から21万4000円の世帯は、説明の家賃範囲ではありません。団地名、所在地、建設年度、規模、構造、募集会、募集個数、家賃、駐車場、エレベーター、単身入居、の順でお知らせします。1、団地名、まだみが丘。所在地、赤羽に。建設年度、昭和53年。規模、30KB。構造、5階建て。募集会、2階。募集個数、1。家賃、17,900円から26,700円。駐車場、3,700円。エレベーターなし。単身入居不可。2、団地名、中村 A1、所在地、おさちな宿坊に、建設年度昭和56年、規模 3LDKB、構造3階建て、募集会1階、募集個数1、家賃2万円から2万9800円、駐車場3500円、エレベーターなし、単身入居不可。3、団地名、 小萩計1、所在地、おさち小萩2、建設年度、昭和58年、規模2、DKB、構造4階建て、募集会4階、募集個数1、家賃17,400円から25,900円、駐車場3,500円、エレベーターなし、単身入場不可。4、団地名、小萩計1、所在地、おさち小萩2、建設年度、昭和58年、規模 3LDKB、構造4階建て、募集会3階、募集個数1、家賃22,200円から33,100円、駐車場3,500円、エレベーターなし、単身入居不可。5、団地名、小萩計2、所在地、おさち小萩2、建設年度、昭和59年、規模 3LDKB、構造4階建て、募集会4階、募集個数1、家賃22,600円から33,600円、駐車場3,500円、エレベーターなし、単身入居不可。6、団地名、中村 C1、所在地、おさち那須宿坊2、建設年度、昭和63年、規模 3DKB、構造4階建て、募集会3階、募集個数1、家賃21,000円から31,400円、駐車場3,500円、エレベーターなし、単身入居不可。7、団地名、中村 C2、所在地、おさち那須宿坊2、建設年度、平成10年、規模 1DKB、高齢者用、構造4階建て、募集会1階、募集個数2、家賃16,100円から24,000円、駐車場3,500円、エレベーターなし、単身入居可。8、団地名田中線、所在地田中町2、建設年度平成15年、規模 2DKY、 構造4階建て、募集会2階4階、募集個数2、家賃29,000円から31,100円、駐車場3,500円、エレベーターあり、単身入居不可。9、団地名、鴨 A、 所在地、鴨町2、建設年度昭和45年、規模 3KB、 構造7階建て、募集会2階3階、募集個数2、家賃11,500円から17,100円、駐車場4,000円、エレベーターあり、単身入居可。10、団地名、鴨 B、 所在地、鴨町2、建設年度昭和47年、規模 3KB、 構造8階建て、募集会4階、募集個数1、家賃13,000円から19,400円、駐車場4,000円、エレベーターあり、単身入居可。通年募集、団地名、高尾邸2、所在地、川岸市中1、建設年度昭和57年、規模 3LDKB、構造3階建て、募集会2階、募集個数1、家賃23,000円から33,000円、駐車場24,000円、エレベーターなし、単身入居可。問い合わせ、長野県住宅供給公社、岡谷管理センター、電話783710。お知らせ、土木課からのお願いです。道路や歩道にはみ出した生垣や樹木は、剪定、伐採しましょう。住宅地の生垣や樹木の緑は、人々に安らぎを与えるとともに、防災や防犯に大きな役割を果たしています。しかし、生垣や樹木が道路や歩道にはみ出すと、見通しが悪くなり、通行の妨げや標識が見えにくくなるなど、危険が生ずることになります。このようなことにならないように、道路などに はみ出した生き垣や樹木、覆いかぶさった枝葉の剪定、伐採をお願いします。また、指導上の違法駐車や障害物の設置は大変危険です。安全に通行できる道を作るためには、皆さんの協力が必要です。もう一度、家の周りの道の確認をお願いします。標識が見えなくなっていませんか？枝が道へはみ出してはいませんか？生垣で見通しの悪い道路になっていませんか？問い合わせ、土木課、内線131号から1318。
14ページ、岡谷のカルチャー、岡カル。岡谷のカルチャー、岡カル。カルチャーセンターや各公民館などの講座、イベント情報をお届けします。カルチャーセンター季節の教養講座、平安時代を生きた人の心を紐解く和歌の解読講座、大河ドラマ、光る君へで注目の和歌、古今和歌集から始まる八大集に触れて、和歌特有の表現方法や枕言葉などの習字法、解読方法を学ぶことで、平安時代を生きた人の心を紐解きます。日時、7月11日、25日、8月8日、22日、9月5日、全5回、毎回木曜日、午後7時から8時30分、場所、カルチャーセンター第7研修室、定員15名、先着順、定員になり次第締め切り、講師、元高等学校教員、今井秀幸さん、持ち物、筆記用具、受講料1000円、5回分、なお、受付時に集金、申し込み、6月6日木曜日、午前10時からカルチャーセンター窓口にて受付、7日金曜日から電話、電子申請、QR コードからでも受け付けます。6月16日日曜日までは、市内在住在勤の人のみ、6月27日木曜日締め切り、詳しくは、と申し込みは、の QR コードがあります。岡谷市職員出前講座、行政の仕組みや各課の授業内容など、皆さんが知りたい、聞いてみたい、身につけたいことを、市の職員が直接出向いて説明します。市ホームページに掲載の87講座からお選びください。日時、通年、対象、市内に在住、在勤、在学の人で構成されたグループ、少人数でも可、講師、派遣費用、無料、申し込み、生涯学習課窓口、電話、メール、ファックス、電子申請、QR コードからにて受け付けます。メール、shogai@city.okaya.lg.jp、ファックス248442。注意事項4項あります。1、講座希望日の2週間前までにお申し込みください。2、材料費などの実費負担が必要な講座があります。3、会場手配や講座の進行は申し込み側でお願いします。4、人気メニューは多くの人に利用いただくため、開催回数に制限があります。詳しくは、と申し込みはの QR コードがあります。令和6年度、夏の学びや、教養を高めて心豊かに、お気軽にご参加ください。日時、内容の順にお知らせします。7月6日土曜日、今井区の歴史と文化、遺産、7月13日土曜日、幸せに歩き続けるために股関節、膝の痛み。7月20日土曜日、日常生活の中で元気な体を作ろう、実践、室内運動。 なお、内容は変更になることがあります。日時、7月6日、13日、20日、全3回。毎回土曜日、午前10時から正午、20日のみ11時まで。場所、今井区公会所大ホール。対象、市内在住の人、今井区民の人。定員50名。先着順、定員になり次第締め切り。講師、7月6日、元今井区長、松田博三さん。7月13日、岡谷市民病院、整形外科医長、田中学医師。持ち物、7月20日のみ、タオル、水分、歩きやすい服装、運動靴、室内用。受講料、無料。申し込み、6月3日月曜日から今井区公会所にて受付。4日火曜日から電話222544でも受け付けます。6月28日金曜日締め切り。カルチアセンター季節の教養講座、色鉛筆アート講座。色鉛筆特有の表現方法などを学びながら、自分の描きたいものを楽しく描いてみませんか。初心者大歓迎です。日時、7月17日、24日、31日、全3回。毎回水曜日、午後1時30分から3時。場所、カルチャーセンター第1、第2多目的ホール。定員15名、先着順、定員になり次第締め切り。講師、三品明豊さん。持ち物、色鉛筆。色数は問いません。書きたいものの実物、写真など決まっている人のみ。受講料600円。なお、受付時に集金。申し込み、6月12日水曜日、午前10時からカルチャーセンター窓口にて受付。13日木曜日から電話、電子申請、QR コードからでも受け付けます。6月24日月曜日までは市内在住、在勤の人のみ。7月3日水曜日締め切り。詳しくは、と申し込みは、の QR コードがあります。問い合わせ、カルチャーセンター生涯学習課、電話248404。15ページ、岡谷のカルチャー、おかかる、お知らせ。会員募集、学習グループに参加してみませんか？学習グループとは、カルチャーセンターや公民館主催の講座をきっかけに、活動を続けたい人が集まり、自主的に活動しているグループです。会員を募集しているグループを紹介します。趣味を探している人や何かに挑戦してみたい人など、気軽にお問い合わせください。なお、令和6年2月実施の学習グループのアンケートに基づき紹介しています。9項目に分かれています。グループ名、活動内容、学習日の順に紹介します。1、絵画、美術。グループ名、墨画会。活動内容、水墨画。学習日、第3木曜日午前。グループ名、パステルの会。活動内容、パステル画。学習日、第2、第4木曜日午後。グループ名、マンダラアートの会。活動内容、マンダラアート。学習日、第3水曜日午後。グループ名、マンダラアートの会、夜の部。活動内容、マンダラアート。学習日、第1、第3金曜日夜。グループ名、和紙絵の会。活動内容、和紙絵。学習日、第1、第3土曜日午後。2、手芸。グループ名、布通りの会。活動内容、布通り作り。学習日、月1回、水曜日午後。グループ名、花園キルトの会。活動内容、パッチワーク。学習日、第1、第3木曜日、午前。グループ名、金曜会。 活動内容、パンフラワー。学習日、第1、第3金曜日午前。3、工芸。グループ名、総遊会。活動内容、掛け軸、学装。学習日、第1、第3月曜日午後。グループ名、諏訪焼き物研究会。活動内容、陶芸。学習日、不定期。グループ名、木彫りの会。活動内容、仏像彫刻。学習日、第2、第4水曜日午後。4、書。グループ名、書道清涼会イルフ。活動内容、習字。学習日、第2、第4月曜日午後。グループ名、狂月会。活動内容、ペン習字。学習日、第2、第4、金曜日、午前。グループ名、西風会。活動内容、ペン習字。学習日、第2、第4、木曜日、夜。5、運動。グループ名、気候の会。活動内容、気候。学習日、第1、第3月曜日、午前。グループ名、岡谷イルフダンスの会。活動内容、社交ダンス。学習日、毎週水曜日夜。グループ名、太極拳甲賀の会。活動内容、太極拳。学習日、毎週水曜日午後。グループ名、太極拳の会。活動内容、太極拳。学習日、第1、第3水曜日午前。グループ名、養老ダンスサークル。活動内容、ヒップホップダンス。学習日、毎週金曜日午後。グループ名、月曜ピラティス。活動内容、ピラティス。
学習日、毎月曜日夜。
グループ名、ベレーザ。活動内容、フラメンコ。学習日、第2、第4土曜日午後。グループ名、イルフヨーガの会。活動内容、ヨーガ。学習日、火曜日夜。6、料理。グループ名、男の腕まくり。活動内容、料理。学習日、第1月曜日午前。グループ名、台湾料理愛好会。活動内容、台湾料理。学習日、最終日曜日、午前、午後。7、音楽。グループ名、オカリナ、ピッピ。活動内容、オカリナ演奏。学習日、第2、第4土曜日、午前。グループ名、アヒルコーラス。活動内容、合唱。学習日、第1、第3、第4火曜日、午前。グループ名、川岸女性コーラス。活動内容、合唱。学習日、月曜日午前、ほか。グループ名、女性コーラスシナノ。活動内容、合唱。学習日、毎週金曜日、午前午後。グループ名、山彦男性合唱団。活動内容、合唱。学習日、毎週日曜日午後。グループ名、楽しいコーラス。活動内容、合唱。学習日、第2、第4金曜日午後。グループ名、岡谷合唱団。活動内容、混声合唱。学習日、毎週火曜日夜。グループ名、混声合唱団、岡谷せせらぎ会。活動内容、混声合唱。学習日、不定期。8、文学。グループ名、シルクの会。活動内容、口語短歌。学習日、第3火曜日午前。グループ名、未来山脈恵み会。活動内容、新短歌。学習日、第1金曜日午後。グループ名、あずさ俳句会。活動内容、俳句。学習日、第1、第3水曜日、夜、第2、第4木曜日午後。グループ名、 諏訪四季俳句会。活動内容俳句。学習日第一第二金曜日午後。グループ名花月会。活動内容百人一首。学習日第一金曜日午後。グループ名万葉集を楽しむ会。活動内容万葉集の学習。学習日第一火曜日午後。9その他。グループ名推薦の会花。活動内容生け花。学習日第2第4土曜日午後。グループ名水曜囲碁会。活動内容囲碁。学習日毎週月曜日午後。グループ名恥の会。活動内容考古学。学習日木曜日午前から午後。グループ名詩吟愛好会。活動内容詩吟の漏洩。学習日第2水曜日午後。グループ名岡谷三脚クラブ。活動内容写真技術。学習日月1回木曜日夜。グループ名オリオン天文同好会。活動内容天体観測。学習日第3木曜日夜。グループ名岡谷映像サークル。活動内容ビデオ映画作成。学習日第3木曜日午前。グループ名岡谷近代化産業遺産を伝える会。活動内容ボランティアガイド。学習日不定期。グループ名岡谷 M50 会。活動内容マジック。学習日第2木曜日午後。問い合わせカルチャーセンター生涯学習課電話248404。お知らせ。特定経理沖の集合場所検査を行います。取引証明に使用するはかり、非自動はかり、分銅、重りなどは計量法などの規定により2年を超えない範囲で定期検査の受験が義務付けられています。新しく購入したはかりは検定を実施した日の翌月1日から1年以内に定期検査を受ける必要があります。対象となるはかりを所有する人は6月12日水曜日までに電話、メール kougyo@city.okaya.lg.jp または電子申請 QR コードからで予約の上受験してください。なお、持ち運びが困難なはかりについては、所在場所検査となりますので、ご連絡ください。期日6月25日火曜日、27日木曜日、28日金曜日。時間午前9時から11時、午後1時から3時。場所、市役所計量検査室、市役所北駐車場等1階。なお、検査は有料です。詳しくはこちらをご覧ください。詳しくはと申し込みはの QR コードがあります。問い合わせ、工業振興課、テクノプラザ岡谷内、電話 21-7000。